人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は福岡アジア美術館で開催中、福岡アジア美術館開館25周年記念コレクション展、アジアンポップを特集していきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
三好豪平です。おはようございます。
久しぶりの、超学芸員の登場ということになります。
そうです、超さんでございます、
は
い、
ねえ、
はい、あのアジアンポップ展、
はい、
すでに街中でね、金ピカの特色ですられ、
はい、
そして真ん中に、カーネル・サンダース
みたいな似てるなみたいな ね、
作品が、すられた、大文字でアジアンポップとすられたですね、このフライヤーをご覧になった方も少なからずいらっしゃるかと思いますが、今回ご紹介するのはまさしくそのアジアンポップ展でございます、で、まあ、開館25周年展ということでですね、アジアの、まあ、近現代美術をですねに特化して、やってきたこの、福岡アジア美術館のですね、まあ、まさしくですねコレクションの魅力をですね、こうしっかり楽しめるですね、素晴らしい展示になっておりましてですね、で、あのこれあのどういう経緯でですね今回のようなこのテーマになったのかも含めてですね、あのトークの中でですね学芸員の張さんにしっかりお話を聞きできましたので、これはもう早速聞いていただくのがよかろうかと思います。
はい、それではインタビューをお聞きください。さて三好さん、
はい、
久しぶりにこちらお邪魔しております。
本当ですね。
ねえ、福岡アジア美術館さん、もちろんあの内容としては何度も取り上げてるんですけど、久しぶりに来ましたね。
あれか、前回のレジデンスの取材の時にお邪魔したか。
そうです ね、
でもだからもうそれでももうちょっと間少し空いてる感じしますね。
そうですよね。そしてこの方もお久しぶりのご出演となります。
そこよ、
ねえ、
はい、
学芸員の張さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
張さんいつぶりになります？
俺たちの大好きな、
いやそうですよ、もう番組黎明期にはもうやたら出てもらってました
ね。本当ですよ、だいぶいろいろ甘えて ね、あのこんな企画あんな企画、お付き合いいただいてはいろいろお話いただいた、我らが張さんですけれども、はい、久しぶりにお迎えすることができました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。久しぶりなので緊張してます。
何
おっしゃいますやらんと。で、今回調査に伺うのがですね、福岡アジア美術館開館25周年記念コレクション展、アジアンポップ、となっております、9月3日まで開催中なんですが、まずは調査からの概要をお聞かせいただけますか。
はい、福岡アジア美術館学芸員の張と申します。よろしくお願いいたします。はい、もうタイトルに冠にある通りアジア美術館25周年、25歳になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
立派な大人になって
本当ですね、本当に。でそれでですね、やっぱり開館して25周年経ったということで、コレクションで、大きな展覧会を作ろう、コレクションで企画性の高い展覧会を作ろうということで、企画をしています。でもう一つ裏テーマがありまして、アジビのなんか初心に戻るといいますか、私たち自身が学芸員自身がアジビ愛を確認するために企画したと言っても過言ではないですね、学芸員というか私ですね、私がアジビを確認するためですね。
これやっぱそのアジアンポップというですね、このテーマタイトルになってるわけですけれども、このポップっていうところに、やっぱりこう込めるものがあるんじゃないかと思うんですけれども、今回の展覧会がいわゆるそのポップカルチャーであったりとか大衆文化っていうところが一つテーマになってくるのかなと思うんですけど、このあたりもう少しお聞かせいただいてもよろしいですか。
はい、 昨年度から実はあのアジア美術館コレクション展をしっかり企画性の高いものとして見せています、うん、このチラシ見覚えありますか？
はい、もうこのニヘラ顔 の, あの謎の男たちが何人も並んでいるこの絵をね、うん、この数ヶ月で何回も見ましたよ。
ありがとうございます、はい、あの昨年の9月14日からあのアジア美術館ベストコレクション展っていうのを行ったんですけれども、これはですね本当にあのまだあの生きている作家で、しかも、まあ、あの福岡とゆかりがある作家かつ、もう今トップスターになっているような作家10名を選んで24点というすごく厳選した、作品を紹介しました、
はい、
ただですね私はこの展覧会もちろんあのとても企画者の一人であるのであのとても好きな展覧会ではあるんですけれども、ここアジビの良さってこれだけではないよなっていう、もう他にもいっぱいアジビの良さってあるよなって逆にこうちょっとストレスフルになってしまったんですね。もっともっと見せたいっていう気持ちがあって、でそれと同時にアジビのなんかこうキャラクターを見せるにはどうすればいいんだろうってすごくずっと考えてました、
うん、
でその時にある友人から、まあ、美術関係者なんですけれども、はい、アジビって変なのたくさん持ってるよねって言われたんですね、
う
ん、
変なの
でその時に数人で話してたんです。確かに確かにみたいな感じで盛り上がって、
はい、
ああ私たちが普段普通にこう収蔵してるものって、まあ、人から見たらもういい意味で変なのに当たるんだなという、
うん
う
んうん、
それっていうのはその美術といういわゆるファインアートですよね、うん、美術っていうこうすごく中心があるものから少し外れた、
うんうんうん、
まあ、外れてしまっている美術、例えば、まあ、映画のポスターであるとか、うん、お土産品であるとか、うん、まあ、そういった工芸品とかであるとかっていうのもアジア美術館というのは開館当時から収蔵しています、
うん、
なぜそういうことをしてたのかというと、アジアってその美術と生活って切り離せないよね、
うん、
美術とその生活の裏にある文化って全然切り離せないよねということで、割とこう美術に影響を与えている大衆美術であるとか民族芸術っていうのもいわゆる美術と同じレベルで収蔵しているという、
うん
う
ん、
それっていうのは日本の他に美術館にはないですね、
うんうん、
まあ、例えばどっかの国立博物館とどっかの国立現代美術館とかが一緒になったらできるかもしれないんですけども、うん、アジビってあらすぐにでもそういうのを両方見せられると思って企画したのが、始まりでした。
なるほどな。いやでも確かに、うん、そのアジアが美術と大衆文化が、うん、要はその不可分な状態でごっちゃ混ぜになってるっていうところは、うん、やっぱりそのこの美術館が始まられた頃とかっていうのもまだ言ったらそのアジアの現代美術とかっていうものがシーンの中でそれほど多分その価値体系化されてなかった時代なんじゃないかなと思うんですね。で何をもってそのこれは美術的にいわばファインアートの仲間入りしていいよっていうものなのか、あるいはそれは跳ねるものなのか、単なる要は商業広告じゃないかっていうようなものとかっていうものが本当多分混然一体にしながら、なんなら多分開館当初から収蔵されていた方たちもそれを分けることなくどっちも魅力的だからって言ってこう集めてったんじゃないかなと思うけど、そのあたりって どんな感じなんですか？
まさにおっしゃる通りです、うん、アジビが開館したのが99年なんですけれども、うん、当時から、うん、いやこれはすごくこう美術に影響を与えたこう大衆芸術だからっていうのをそこまで明確に言えたのかなって言ったら、うん、私はそこまでこう先輩方のことを疑うわけではないんですけれども、うん、そうではなくてやっぱりですねまだわからない、うん、評価が定まってないいろんなものが本当に混然一体となって、うん、存在していたがいたのでパチッパチッパチッってやっぱ区切れなかったんじゃないかなというのが正直なところです、
うん、
でもそれがやっぱりアジア美術のダイナミズムとか、うん、アジア美術のなんかこう豊かさとか、はいはい、奥深さにすごくつながってるなというふうに思います。
なるほど。収蔵数的にもじゃあたくさんあるんですかね？
実は当館今約5000点の作品を収蔵してるんですけれども、うん、大衆芸術が約 50% になります。
すごい、すごい、
めちゃくちゃ多いです、
ね、でも多分そのうち の,、まあ、あの言ったらその何十パーセントかは言ったらまだファインアートとしての仲間入りはおそらくしてないかもしれないけど、ゆくゆくはそうなるかもしれないポテンシャルのあるものたちみたいなことなんですか？
そうですね。
すごい
大胆なことするね。だって極論言えばさ、
もしかしたら意味がない、
うん、そうそうそう
かもしれないんですもん ね。もしかしたら ね、
もっと言えばこれだって俺らが街の中でさ、うん、わこれは美的に いいかもしれないっていうものをさ、信じてかけてさ、そうね、その広告一枚さ持って帰ってきてさ、うん、これを収蔵すると俺は決めたって言ってやるようなことですらあるわけじゃないですか。
そうですね、
すごい、まあ、もちろんそこにはね、こういろんなその価値体系にご自身たちの中でもちろんその照らしながら、うん、これはいけるっていうものをもちろんあの選ばれてるはいると思うんですけど、うん、でもやっぱその美術っていうのがもともとやっぱりそのね、冒頭にもおっしゃられてたように、やっぱそのファインアートがある程度のやっぱりその中心を持ったこう価値体系みたいなものをしっかり持っていて、でそこにもう合うか合わないかっていうことでやっぱ瞬別されていくものであることからすると、うん、いややっぱここはその快感当時からずっと大胆ですね、うん、やっぱね。
ありがとうございます。最高にお褒めの言葉ですね。
いやーすげえ、
すごい、これは誇れますよ我々はね。なんか、
いや本当に本当に、
うん、いや勇気がいることですよ。だってい
やそうですよ。本当にだって今さ、もうあらゆるものがさ、うん、それのエビデンスは何なのこれの価値をこう証明してよみたいなこととかをさ、うん、一般大衆まで言ってるような世界ですよ、ね、
すぐ数字で見せてくれないとみたいなね。
そう、うん、KPI はエビデンスは、うん、って言われるような世界の中で、うん、いやこれはいけるはずだっていうふうに、ね、誰かがまず最初に信じるところから始まってるっていうことじゃないですか、
うん、そうですね。
こういうところが私はじめ好きなのよ。
やっぱりそれは誰か有名な評論家が、うん、あのこれは価値があるって言ったものではない、うん、街に根ざして人々の生活に根ざして、そして人々が誇りを持っている、うん、それで生まれたオブジェクトっていうものを、うん、私たちはまず先にそれがアジアの美術なんじゃないかっていうのを見出していったっていうのが、うん、まあ、私というか先輩方々なんですけれども、うんうんうん、というところが非常にアジビの個性といいますかキャラクターであり、うん、まあ、本質みたいなところですね。
これ考えれば考えるほど面白いな。
本当、ね、
いやだからやっぱその先に美術っていうものがあるのか、うん、後から美術になっていくのかみたいな話じゃん、うん、これって、うん、で今日はですね、実はね、うん、この展示の中で今ちょっと触れたような内容は、うん、具体的な作品を持ってより、うん、あの理解しやすくですね、うん、あのまさしく提示されてるなとも思うので、ここからですね、ちょっと1章2章3章とですね、3章に分かれているこの展示それぞれをですね、ちょっとスネさんと一緒にですね、はい、見ていきたいということで、
すいません、ちょっとアジアンポップのタイトルの説明をまだできていなくて申し訳ないんですけれども、うん、あのまあ、その私の中で大衆美術を先に見せたいっていうのがあって、うん、それがまあアジビの独自性でありキャラクターであると思ったんですけれども、うん、ただ大衆美術だけザーッと並べても、うん、ああ本当に変なのたくさん持ってるね、面白いね、ちゃんちゃんで終わりだと相当まずい、
確かに
ということで、うん、まあ、今現在福岡市はあの現代美術にとても力を入れています。でやっぱりあの現代美術をたくさん見せようという動きもありますので、大衆美術と現代美術はてはてそこから導き出されるコンセプトは何だというふうにずっと考えていた時に、うん、ポップアートっていう、うん、コンセプトが浮き上がりました、うん、まあ、ポップアートっていうのは1950年代にイギリスで生まれて、そして60年代ぐらいにアメリカで渡った、まあ、アメリカにも伝播されて、うん、伝播されてからアメリカの、まあ、皆さん有名なウォーホールとかっていうのももちろんご存知だと思うんですけれども、うん、まあ、大量消費社会の、まあ、イメージを作品に取り込んで、うん、社会とか時代っていうのをいわゆる風刺したりとか、まあ、批判したりする、うん、まあ、いわゆる美術の動向なんですけれども、それが徐々に80年代になったら、アジアにもこうやってきまして、アジアの作家たちがポップアート的な作品をたくさん作り始めます、うん、でそれっていうのはやっぱりですね、80年代っていうのはアジアもすごくぐらついていた情勢が、うん、まあ、独裁政権から民主化になる国がとても多かったですし、そこで何が起きたかというと直接的なメッセージは込められないので、うん、作品としてまあ、言葉では書いていないんですけれども、非常に言語的な図像を用いてメッセージを含んでいたという、あ、アジビだったらポップアートの傾向を示す現代美術と、そしてその現代美術が影響を受けた大衆美術どっちも見せられると思ってポップアートっていうコンセプトをつけました。なのでアジアンポップという大それたタイトルをつけてるんですけれども、非常にアジビのこの展覧会見たらアジビのことがよくわかるという内容になっています、う
ん、面白い。その消費社会の中で流通しているイメージを借りてくることで、その直接的には言わずともすでにそこにあるコンテクストとかを観客側が 勝手に引き取って意味をちゃんと引き取れるようになるっていうのは確かに本当に結構大事なポイントですね、これね。
はい、
なるほど、面白い。
うんうん、
そしてじゃあこれはそういうポップアートがね、いろいろ楽しめるこの展覧会の第一章がまずカメラに映された夢ってことでございますよ。
はい、
これちょっとどういう章になりますでしょうか。
はい、まあ、これはですね本当にあのカメラという文化が出始めた約100年前ぐらいのお話から結構遡って語っています。
はい、
まあ、100年前の上海で作られた商業ポスターをまず会場に入ったらピンクの壁でザザザザザザーと並べているんですけれども、うん、まあ、その映す映されるっていうものが、まあ、非常にですねあの当時は画期的な、まあ、テクノロジーの発明でありましたし、うん、まあ、そのカメラっていう映す映されるそして写真を撮る撮られるっていう行為自体も、まあ、現代美術の作家においては非常に重要な手法になっています。
うん、
なので第一章ではカメラをテーマにした作品をたくさん並べています。
うん、
プラス大衆美術においては商業広告をたくさん展示しています。
うん、
いやこの商業ポスターがさ、
うん、
やっぱドサッとさ並べられるとさ、
ええ、
もうそれだけでさやっぱこうイメージの力がさ、
うん、
すごいものがありますよね。
うん、結構上から下までね並んでいるところもあって、
ね、
なんでしょうね、なんかでもちょっとこう僕らは、うん、危うさみたいなものをなんか感じたんですよね。
うんうん、
あれなんでしょうね。
いやなんか、これまたあとこの後の、 あの展示されている作品の中でもたびたびちょっと多分出てくるとは思うんですけど、女性っていう存在がやっぱりすごくですねあのブロックでは僕ちょっと個人的にすごい気になるあのものになっていて、まあその商業ポスター、そのタバコだったりとかいろんなものの、そのまあお酒とかね、
保険会社とかね、
そうそうそう、みたいなもののポスターに、まあ、ことごとく要は女性が起用されているっていうこと、うん、でなんか僕最近あの NHK の朝の連続ドラマの虎に翼ですか、
はいはい、
大好きで今見てるんですけどであれ見ている自分のモードからしてもなんかやっぱりなんだろうな、こうただのその言ったらカラフルで楽しい絵柄ですねとは絶対に読めなくって、うん、やっぱむしろここにその女性しかいないっていうこと、うん、がやっぱり一つのこう社会の裏返しになっているというか、うん、つまりここで相手取られている客層は誰なんだとか、
そうですね、
そこで取られているものと取られないよ、取らないっていうふうに選択されたイメージは何なのかとか、うん、そういうものにやっぱこうつながっていくようなものがあって、いやここのポスター連張りだけでも結構ね、
うん、
ドサッとくるものがやっぱあったっすね
いや本当にそう感じてくださってるのはなんか戦略通りっていう感じ
まんまとハマりました。
うん、
やっぱりですね、なんて言うんでしょう、美術を消費、美術というか商業広告を消費するというか、うん、誰に向けて作られてたのかというとやっぱり男性なんですよね。
うん、
その当時の、うん、なんて言うんでしょう、位が高い男性に向けて、はい、タバコであるとかお酒であるとかっていうのを、うん、まあ、アピールするために作られていた。
うん、
そしてなんかこの広告の部分がすごく小さい、
うん
うん、
で女性の部分がすごく大きいですし、うん、これなんかは広告がなくなってしまったみたいな、
うん、
単なるイメージ。
そうですね、うん、まあそこまでこうなんて言うんでしょう、女性像っていうのは、うん、まあ、いわゆる一つの娯楽の一つであったみたいな感じというのは、非常にですね現代美術の作家にとっても非常にこう批判的に捉えられる、もしくは批評的に捉えられる部分であるんじゃないかなと思います。
うん、
だって日本でもさ、
うん、
俺らが子供ぐらいの時までさ、
うん、
居酒屋とか行ったらさ、
うん、
女性のこう水着姿のさ、
あ、ね、ジョッキを持って ね、
ね、ジョッキ、
まあ、今でもありますけどね、
あ、見るじゃない、
うん、
あれとかって実はだからさ、すごいまあこの系譜にあるというかさ、
うん、
商品のイメージ以上にさ、
うん、
物を言い過ぎている女性のイメージみたいな、うん、とか物を言わさせられているとか、いや何かを託させられているイメージみたいな、
うん、
言ったらやっぱりイメージが消費されている感じっていうのは、うん、なんかね、いきなりここでねズンときた。でこの後の展示の中でもやっぱ、うん、何回もやっぱ出てくるんですよね。それは女性っていうことに限ったことではなくて、
うん、
いろんなその要は目に見えているイメージの裏側というか奥側に、うん、実はそのやっぱりこう極めて選択されて周到に準備されたイメージとしてこれ提示されているものが羅列されてるんだっていうことに、うん、やっぱりちょっとねこういろんなものの気配が見えてくる感じがあって、
うん、
これはなかなかこう、なるほどアジアンポップそういうことですねみたいな感じのこう受け取りからスタートしました。
ありがとうございます。
あの絵柄としてはね、そのいろんな色が使われてたりとか、うん、ちょっと淡い表現がされてたりとか、うん、一つの作品として見たら、わあなんか綺麗な絵だなって思うんですけど、うん、やっぱりこうちょっとこうゾクゾクするものを感じるんですよ ね、
なんかちょっと危うさがあるんだよな。
ずらっとそれがまず並んでおりまして、
いやそうですよ、うん、いやでこれちょっとね、張さんにね、ぜひちょっとあのこの第一章の中でおすすめの作品とかがあればちょっとですね、うん、お話をお聞きできればなと思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、このポスター群から少し足を進めていただきますと、うん、まあ、あの暗室が一つあります、大きい暗室が、はい、その中に入っていただくと、このボタンを足で踏んでくださいという、うん、特殊な仕掛けがある部屋がございます、うん、はい、まず体験されてどうでしたか。
あのカモメの曲がね、
はいはい、流れて
きて、ね、流れてですね、
真っ暗、一度真っ暗になって、
はい、
でパッとこう20秒後ぐらいに始まるんですけどね、うんうん、あの前面に大きな、はい、まあ、女性がこうポッと出てきまして、うんうん、その周りが電飾にこう
囲まれてて
ね、でさっき三好さんが言った、うんうん、歌が流れてきて、
はい、
その電飾たちが明滅していくんですよね、
うん、
なんかちょっとこう壊れかけてるのかなみたいな明滅
が、ね、そうね、そうね、うん、頼りない感じ、
そうそうそう、うん、なんかそのあたりがまたちょっと僕は切ない気持ちをね、
うん、そうなんです、
もうね、うん、あの曲も脳内から離れなくなっちゃう ね、繰り返し聞くほどにね、
うん、
今日のテーマ曲みたいになってるもんね、
うん、
いやこれどういう作品なんですか、これ改めて、
はい、あのもう受け取ってくださったあの感じでもう私は大満足してしまったんですけれどもこの展覧会に共通して言えることは怪しさみたいなのをすごいテーマにしていて、なんかこうわい雑であるとか、ちょっと怪しさであるとか、なんかつかめそうでつかめないものみたいなのが結構大きな重要なテーマかなと思ってます。でこの作品春陽夢といって97年に作られた作品です。台湾人のウーテンちゃんという作家が作った作品なんですけれども、この曲がですね、幸福の船出という曲で1950年代に流行した、当初日本で作られたんですけど、それが台湾に行って流行した曲なんですね。でそれはもう新しい時代で、みんなでこう新しいあの船出になんかで船出で頑張りましょうっていう、すごくこう前向きなポジティブな曲なんですけれども、この1950年代っていうのは台湾のこう社会情勢がすごくこう不安定になっていく時代なんですね。まあ、そこからですね、まあ、戒厳令が始まったりとか、まあ、非常にその歌とは裏腹にとっても情勢が不安定になっていく様を、この女の子が歌が歌われてる時に女の子が透けるんですよ。なので歌が歌われてる時に透けて、歌がない時に女の子が現れてという、ポジティブとネガティブっていうのがパッパパッパ入れ替わるんですね。なのでこの女の子はですね、もしかして台湾っていう存在そのものを表してるんじゃないか、本当にあるのかないのかどっちなんだみたいな、っていうのをこんな空間的なインスタレーションで表現した作品です。
なるほどな。いや本当さ、やっぱあの曲の切なさみたいなものが際立つのよね、なんかね、
あのカモメの部分だけ日本語だったりするんですもんね、
う
ん、あれね、歌がそうやって歌われてたんですよね。
幸福な時代への郷愁、ノスタルジーみたいなものとも言えるし、なんかそのなんつったらいいかな、こう
そこからでも新しい世界になると思うけど、うん、そこに対する不安がもうかなり、本当に本当にいいものになるのかとか、でも自分の生活はどうなんだろうってこの子は考えてるような、僕はそんな気がしたんですけど ね、
なんかすごい足場の不確かさみたいな感じ、どこにも寄る辺がないというか、まあ、それが本当に暗がりの中でこう頼りなくこう明滅する感じで、もっと言えば透けているイメージとかっていうのを含めて、いやなるほど、確かにこれはいろんなものの読み解きにこう接続する現れがこうあの空間にこう充満していて、いやうまいことやるわ、
やりますね、
うまいことやるいやなんかね、最初にこれでご挨拶された感じあるよね。
ありますね。
ね、
うん、
ね、
僕はあのそこからすぐ出てあったブラウン管のあの作品、
はい、
すごい足を止めてしまったんですけど、
はい、
あれ三好君もそうだったよ
ね、サオフェイさんのこれ、うん、公共の場キスしてっていう、これ2002年のビデオの5分の作品ですね、
はい、
あの佐藤さんとね、結局5分間じっくり見ちゃった、
じっくり見ましたね2週ぐらい
2週ぐらい見たね、2週ぐらい見たね、 いやなんか本当にこう街の中の街中のもう何でもない路上で、うん、おじさんがね急にこうやってきて、うん、でなんかこうご機嫌にね、うん、こう古い曲流しながら踊っているっていう、うん、まあ、それをこうちょっと引きのカメラでずっと見ているっていうだけじゃだけなんですけど、
う
ん、
そうですね、
なんか最初はなんかやってんねぐらいな感じで見てたんですけど、うん、長く見ているほどにですね、なんか本当にですねちょっとあのおじさんの切なさというか、うん、やっぱりそのさっきのお話じゃないけど寄る辺なさというか、うん、なんか彼はじゃあ何をもってこれをこう完了とできるのだろうかというか、うん、なんかでもなんかその中でこうたまにねこう子供がなんかこっちが向いてくれて、うん、でなんかこうじゃれ合ったりというかちょっとこう交流したりして、うん、あの瞬間にじゃああのおじさん報われたのかな、でもそんなことなのかなとか思いながら、うん、なんかこうずっとやっぱこう足場がこう確かめられない感じ、うん、だけどまあその一瞬切り取ればまあ滑稽とも言えるしユニークとも言えるんだけど、うん、なんかな俺はこれを今何の感情で受け止めればいいんだみたいな感じで見ていた10分ぐらいでした。
いやもう素晴らしい、もう素晴らしいですね。
よかった。
素晴らしいでございます。もう本当にそういう作品です。
なんかね行きつ戻りつずっとしちゃったよね、なんかの映像ね。
一個ポイントがあるとしたら、
はい、
モノクロですよね。
モノクロでございました、ね、
しかも撮影してる人とおじさんって知り合いっぽい感じではないですよね。
ないですね。
盗撮してるんですこれ。
あ、そうなんですか。いや、それもちょっと話したんですよ、ね、撮りますねって一回許可取ったのかな、ね、みたいな話をしてたんですけど、
ね、どのぐらいの距離感なのかっていうのはね結構ねこの作品の中 で
だとしたらあのおじさんはちょっとやっぱ撮ってる間はいつもよりも張り切ってんじゃないのみたいな話をしてたんですけど、うん、違うんですね。
違います。
それであの笑顔ですよ。おじさま
だから天然だよ、あれは。天然素材なんだよ、あれ。
天然素材。
時に傘を出したりとか ね,
なんかねいろいろ演出してんだよね、あのおじちゃんなりにね。
そうなんですよ。しかもですね、微妙な距離感でモノクロっていうのは、うん、なんかちょっと監視カメラ的な雰囲気も感じますよね。
確かに確かに。
この作品が作られた2002年っていうのはやっぱり街に監視カメラがたくさん増えていったりとか、うん、たくさんビルディングが建てられて、うん、団地もいっぱい建てられて豊かになっていってるんですけれども、おじさんがみんなにアプローチするしようとしてもみんなは無視する、
うん、
社会と個人がいかにこう矛盾をしているか、うん、逆走しているかみたいなのをこの作家はこういう手法で表現するという、
うん、
なかなかシンプルな。
やっぱね、僕映像を見るの好きですから、うんうん、やっぱね長さがもたらすものってあるんですよ、うんうん、やっぱ尺の長さがやっぱりこう、うん、多分あれ18秒だったら全然多分
そう、ね、
ただのユニークなおじちゃんの絵なのよ、うんうんうんうん、だけどやっぱ5分っていうしっかりした尺でそれを見せられると、うん、おじちゃんおじちゃんみたいな気持ちになってくるというか、うん、
心配になってくる瞬間もあったりとか ね,
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 ね、
うん、キスしてっていうのはこの歌のタイトルです。キスしてっていこう、
その曲に乗せておじさん踊ってたらっしゃったんです。あ、へ
え、可愛らしい曲があって、ね、
そうですか、
ね、その可愛らしさでもありまた切実さでもありって感じもするよ ね。
たまたま僕らが拝見してる時に家族連れの方々がいらっしゃってて、
はい、
この子多分ブラウン管知らないよねみたいな会話もされてたんですよ、
うん、
これ世代によってもあの表現される詩自体が違うという、ね、感覚も面白いなと思って、
うん、 そうね、
そもそもこれ何この箱って思う方々もいるんだなって改めて思いました。
大学生の子がこの前来た時に、ね、これってこの箱から音が鳴ってるんですかって言われて、おーと思って、
ブルートゥースじゃないんじゃいこの箱から全部鳴るんじゃいっつって
もうその世代は大学生なんですね。
そうなんです よ,
やばいよ。もう俺たちもおじいちゃんだ
でもその世代によってちょっとやっぱその 見方もちょっと、ね、違うんだなって思いました。
ね、
うん、
いやそしてね佐藤さん、
はいはいはいはい、
まだね一章にはねまだね、はい、まだ続きがあるんです、
うんうん、
でおまけにねこれがね結構ねまだね面白いんだわ、
うん、
これ一章の中でまずちょっと僕一つねすごくもうこれなんだろうな意味とかそういうの抜きにして、うん、もうビジュアルとして好きってなったのが、うん、パキスタンの作品でですね、イフティハール・ダーディさんのなんというベールだっていう、うん、なんか小峠
さんみたいに今ね寄せましたね今寄せてました
よ、ね、小峠さんみたいな、なんというベールだ、うん、作品ですけど、 これあのなんだろうな、まあ、もちろん意味もね、うん、あのこの後ちょっと解説いただきたいわけですけど、うん、まずねこのね一個の完結したビジュアルとして、うん、もううん好きってなったっていう、うんうんうん、なんか無条件にやっぱりあのほら思わずうんって鳴らせる力がやっぱ広告にはやっぱあるなとも思った、うん、なんかその広告のイメージっていうのの強さみたいなものをあの感じるものでもあったわけですけど、うん、はい、これどういう作品なんですか、すねさん。
はい、一番最初の部屋で割とピンクな感じの空間にしていて、うん、で次に進むと、まあ、映画のポスターがいっぱい貼ってある部屋があって、そこは結構黄色い色を意識した部屋になっています、うん、でこの作品はネオン管ライトボックスの作品なんですけれども、うん、まあ、まるでこう都市の中に生えている夜ピカピカ光っている、まあ、ネオン看板みたいな役割として展示させてもらっています、うんうんうん、でその中でイフティハールの作品を2つ展示しているんですけれども、まあ、この作家自体すごくこう割とこう偏屈なタイプで、でもパッと見すごくデザイン的にピシッと処理しているんですけれども、うん、ものすごい人間の偏見とか嫌味っぽさみたいなところをすっごくガツンとデザイン的にパーフェクトに処理するみたいなタイプの作家になります、でこの作品まずカラフルなこの作品なんですけれども、うん、はい、タイトルが肉を食べるムスリムは塩辛いものが好き、一方ヒンドゥー教徒は甘いものが好きというめちゃくちゃ
ド偏見
ド偏見なんですよ。でこうやってこうクロスワードパズルみたいにいっぱいこう食べ物が並んでるんですけれども、うん、パキスタンを象徴する緑の上にはまあ、ムスリムは塩辛いものが好きだからこう牛肉でしょということで牛肉が1本あって、はい、その他にはですね、こうインドの方たちが食べるまあこの世で一番甘いと言われているお菓子、ちょっとすみません失念しちゃったんですけれども、お菓子が割とたくさん並んでいます。場所取り合戦してるような感じですよね。
そうですね、なんかオセロゲームみたいにね、4×6 の、 あのマス目状になっててね。
そうですね、でパキスタンとインドっていうのはまああの宗教戦争があの行われるほどやっぱりちょっとこう対立してしまっている、まあ、あの歴史もありますし、まあ、このクロスワードパズル的なものを見たら非常に何て言うんでしょう、その文化の勢力図みたいなのが分かるというふうになっています。でこれはパキスタンの国旗の模様で、これはヒンドゥー教徒のシンボルなんですね。これも3対1になっていた
り。なるほど、すごい見事に3対1。
そうですね、南アジアの方がこれを見たら、うん、プップップップってなるそうです。
なるほど、
すぐ分かるそうです。
端的にもそれを表現してるってことで分かるわけだ。
そうなんです。
面白い。
へえ、
すごいね。
ね、すごいね。でデザイン可愛いしね。
そうそうそう、めっちゃキッチュなんだよね。
そうなんです、ね。でそしてその隣に三好さんが気になってくださった、はい、なんというベールだというタイトル、はい、あの作品があるんですけれども、うん、真っ暗な背景の周りに、うん、これ映画の女優、映画に出演される女優たちなんですね、はい、ちょっとこうセクシーなポーズをみんなしていますよね、うん、で丸く切り取られてすごく秩序だった配置になっています、
はい、
でその中にはですね、このイスラム教徒の人たちが被るヒジャブを、目だけ出したヒジャブ、まあ主に女性は肌を出しちゃいけないって言われるので、ヒジャブをかぶ、あの目だけ出した女性がなんかちょっと言い方悪いんですけどヒステリックな感じでキーッと怒ってるような感じをしますよね。パキスタンの国の中におけるに女性に求める役割、目だけ出す、まあ、すごく敬虔なイスラム教徒でもあるし、男性を誘うような、まあ、この大胆な肌を露出する女性2つをこうやって丸とトゲトゲで表現しているという。
なるほど、
はい、
すごい。女性は言ったらこうあの姿をある程度隠して目しか出すなよって言ってるのと同時に、セクシーでもあれよっていうことでもあるっていうような、
そういうことです。
しかもなんかその女優さん方がなんかちゃんと並べられちゃってるんですよ
ね、 ね、 ね、極めて秩序なんで ね、 ね、
ショーウィンドウみたいに並んでます
ね、選べるなんとかみたいな感じにすら見えてしまうようなね。なるほど、これな、本当おっしゃるようにこれイフティハールさんこれお上手ですね。
お上手なんですね。東アジアにいたらやっぱこういう宗教が馴染みがないので読み解くのにもう一手間かかるんですけど、南アジアの方が見たらあらまあってなるそうで すごくそのなんて言うんでしょう、本当に図像的にも面白い解釈だなという、
うん、
すごい、ちょっとこういうリテラシー身につけたい ね、一目見るだけで五条団王って言いたいよね。
なので、まあ、結構直接的な表現ではあるわけですよ ね、
そうです、そうです。
それでもこのやっぱデザイン的にも目を引くし、
いや、そうそうそうそう、うん、実際ね、なんか本当あの展示コーナーが変わった感じで、うん、なんか街中に入ったような感じ確かにあった ね、にぎやかな感じになるというか、へえ、なるほど、これイフティハール、
ね、
ちょっと覚えておこう、
覚えておこう、
ね、今後ちょっとこの今日教えてもらったこう、はい、リテラシーを身につけてね、いろいろ作品見ていこう、
はい、
そしてですよ、うん、あのそのさらにね隣に目をやっていくと、うん、今度はね映画のポスターみたいなものが、はい、ビッカビッカビッカビッカってあんだわ、は
い、そうね、あのこれは別にライトボックスというわけじゃないんですけど、ビッカビッカっていう表現すごいなんかすごくわかります、
ね、
絵が強いんだわ、どれもこれも、
そうなんですよ、ね、
これちょっとあのどういったものたちなのかちょっとスネさん教えてください。これ、
はい、これはあの1970年代から、まあ、60年代から80年代に実際にパキスタンで制作された映画のポスターになります。で、あのパキスタンやインドっていうのはもともとあのイギリス領だったので、1920年代から映画産業が入ってきたというふうに言われていて、まあ、とっても早かったんですね、まあ、その中でですね、パキスタンというのは1970年代にもう年間100本以上映画が制作されるなど、まあ、とってもこうなんて言うんでしょう、流星したらしいです、まあ、今はですねやっぱもうインド一択みたいになっちゃってるんですけれども、まあ、そしてですねこういった映画のポスターの絵師さんもですね専門に学校があったりしてですね、まあ、しっかりとこの情動的な映画をこんな直接的にこう表現できるという技術を学んでたくさん制作されていたらしいです。
作品としてもその娯楽作品みたいなものが多かった、
そうみたいですね。で多分あのですね、こういう絵柄がいっぱい描いてあるんですけど、まあ、場面を描いているものもありまして、うんうん、まあ、この作品がどういった作品なのかっていうのが、まあ、一目で分かるように、
うん、
まあ、描かれてるなというふうに思います、
うん、
これは割とあのそれこそ大衆娯楽だったりとか、うん、大衆文化あるあるなんですけど、明らかにこれはもう表現がインフレを起こしてるんですよ。
はいはい、はい、
もう世に流通している強いビジュアルがあったらもっと強いの出せっていうのの、インフレをどんどんどんどん重ねた結果、もうねこのビジュアルたちがちょっとねもう重たいのよね。
ハイカロリーですよね。
そう油ぎっしゅみたいな感じでさ、
むしろこう多分全部一枚にこう落とし込んでるからこそちょっとよくわからなくなってる。
なんかね過剰、なんかね、エクストリーム、マニュリスムみたいなものたちがこうここにねもうねぎゅうぎゅうに詰まってるの、そう、なんかやりすぎなぐらいの汗じみが飛んできそうな感じ。なんかね、すごいイメージですよねこれね。でもやっぱね、あの欲望には何かねこう直結させられる何かがあって、うん、見たいって思う作品がいくつもある、
うん、あ、それは嬉しいですね。
ムチ女みたいなのあるでしょ、
ムチ女、
ムチ女、ムチ女のやつとか超見たいっすもんねこれね。もうこれ見るだけじゃなんか分かったような分かんないような分かんないけど、とにかく見たいこれは、
う
ん、
そうですね。だからこういうものが街に貼られてアーティストたちも実際見てたんだなって思うと、いや、ハイカロリーなやつを見ていこう、ハイカロリーな作品を作ろうと、
あ、確かに
やっぱ影響されるだろうなと思って。
そうだと思うんですよ、やっぱほら毎日味濃いもの食べてるとさ、うん、もう薄味のものしても味しなくなるわけじゃないですか。
そういうことだよね。
いや、みたいなことがやっぱ間違いなく起きてるなって感じがするんですよ、
う
ん、
そうです ね。
例えばこのコーナーの中ではやっぱ大きい作品で、今回 の目玉作品の一つでもあると思うんですけれども、あのインドのアトゥル・ドディアさんの
「
ガンボージ色のガッパル」ってこの映画ありますけれども、
はい、
この作品についてもちょっと教えてください、
はい、この作品すごいサイズが大きいんですね、まあ、縦ちょっとすみません、あの今資料がないんですけれども、うん、まあ、軽く三好さんと佐藤さんの背以上、うん、背と同じぐらいあるんですけれども、うんうんうん、なんかすっごいこう込み入ってる絵なんですよ、いろんなものが描かれていて、なんかこう、どこ見ていいのかわからないみたいな感じで情報量多いなっていう感じですよね、
うん、
でも一番目に入るのは真ん中で銃を構えて目が血走っている男性なんですけれども、これ アムジャトカーンという俳優らしくて、うん、まあ、あのとある映画が下敷きになっています。で1975年にインドで公開された昇霊という、まあ、あの日本語のタイトル炎というタイトルなんですけれども、まあ、それが公開されるや否や市民たちから ものすごいこう、うん、これは面白いってなって長らくすごく愛された映画なんですね、うん、まあ、なんか七人の侍とか、まあ、そのぐらいのなんかこうロングランヒットみたいな感じだったらしいです。まあ、すごくこう内容は単純で、まあ、悪役と正義の味方がこうボコボコ戦うみたいな感じらしいんですけれども、最後の最後まで粘って生きて、そしてあの銃を構えているこの男性が、うん、まあ、悪役の名俳優と言われている方です。
悪役なんですね。
そうですね、アムジャトカーンさんです、はい、ただですねこの周りにいろんな場面が書いてあるんですけれども、うん、これは昇霊の映画の一部です、うん、まあ、人がこう腕が切り落とされてしまったりとか、うん、まあ、人がこうバタッと亡くなっていたり、それを悲しむ女性がいたりとかっていうのが全部こう昇霊の場面なんですけれども、うん、まあ、これが描かれた1997年なんですけれども、うん、インドの独立50周年で、うん、まあ、作家がこうとある人に依頼されて描いたという作品なんですけれども、うん、まあ、まだまだ70年代ってインドもですね情勢的に不安定で、うん、まあ、すごくこう暴力的なこと暴力事件もすごく多くて、うん、まあ、なんかこう安定しない、うん、あの日常だったというふうなインタビューも書いてあります、うん、そしてこの下にですね子どもたちが2人この主役たち、うん、登場人物に対してこう、うん、ありがたやありがたやってしてるんですけど、
うん、入ってしまった、
うん、拝んでますね、拝んで
る、そうですね、うん、まあ、そういったさ社会的に不安定な情勢と裏腹にインド映画っていうのは人々にとってものすごくやっぱ心の拠り所だったという、うん、まあ、本当に映画をこうなんでしょう無批判に享受する、まあ、一般大衆の姿をちょっと皮肉的に描いているという感じですね、はい、なのでこの一枚を見たらよくわからないんですけれどもインド産業にすごく傾倒しているインドの人たちとそれの影響力みたいなのが全部描かれているそうです。
やっぱその映画、うん、あの私も好きですからね、うん、映画産業 のいろんな場面をちょっと拝見したりするわけですけど、うん、やっぱなんかその、まあ、近年で言えば韓国とかもそうだと思うんですけど、やっぱそのめちゃくちゃたくさん流通してたくさん見られるようになればなるほど、うん、その時は言ったらエンタメとして現れたものもなんか数年後ぐらいには言ったらこうちょっとしたこう晴天というか、なんか経典化していくというか、もうクラシックになっていくわけじゃないですか。でも
神話的なね、
そうそうそう、そういうことなんだよ。そうで、みんなが知っている物語、みんなが共有している物語になってって、宗教と近いぐらいの存在にともすればなることは本当に割とよくあるなっていうことでもあって、でなんかそれをまあ言ったらこう無批判にありがたがって新しい宗教のようにこうなんか取り入れてしまうような場面って、いや今も本当にエンタメの世界でもめっちゃ普通にある話だなとかも思っていながらこの絵を見ると、なんかそのそこで扱われているその映画の中身というか、そんなんだろうな、その危うさみたいなのも全然そっちのけで、とにかくもう無批判になっちゃうところとかっていうのも、いやなんかすげえ覚えがあんな、ちょっと耳が痛いっすところも含めて、いやいやこれはねこの絵は相当教えるものが多いですね。
ましてやこの昇霊という作品はもう、はい、インドの方はもうほぼ見てるんじゃないかってぐらい大作品なんでしょ。
すげえ作品なんですよこれが、本当に何かね、何年間っつったかな、5年とか8年とかずっと劇場でかかり続けたっていう、
すごいよね、
異例のロングランヒットね、はい、した作品だと聞いていますし、いやいやね、これね面白い作品なんですよ実はね、っていうのはちょっとまた後で触れますが、
はい、
はい、ということでね、これガンボジ色のガッパルでございます、
はい
はい、こんな具合でよ、もう情報量が多いんだ。
そうなんです
な、あ次から次にねいい作品があるわけですけれどもね、
すごく今回抽象絵画とかってあんまりないんですよ、
はい、
でやっぱこうなんて言うんでしょう、見る自由度が高い作品ってあんまりなくて、結構こう図像が詰まってるやつが多いんですね。
確かに、なるほど、だからこんなにカロリー高い感じがするんだ。
そうなんです、
隙間がないんだ、
ギッチギチにしてしまって、で私がいろんな方をこう団体ツアーしてるんですけれども、その時にお伝えしてるのは、作品っていうのは数学ではなくて、1たす1は2を証明するような答えはないですという、なので一応キャプションには は事実関係は書いてあるんですけれども、うん、本当に自由に見てそれが自分が好きなのかどうなのか、そして気持ち悪いと思ってもいいですし、可愛いと思ってもいいですし、うん、そういうふうにこうなんて言うんでしょう、自分が何をどう感じるかっていう自分自身との対話をする一つのツールとして使っていただきたいというふうに言ってるんですね、うんうんうん、なのであのすっごく情報量が多いんですけれども、うん、そんなのは気にしなくていいです。
なるほど、ね、なるほど、
ありがたい。
OK、
よかった。
じゃあもうまずはね、うん、自分たちが思う通りにね、うん、それを鏡にして、
そうね、
ね、見ていきましょうよ、
うん、
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。いや、アジアンポップいい展示ですよ、本当に
面白いんだこれが、ね、本当にね、やっぱその大衆文化みたいなのってのは本当にもう僕らがもう無意識のうちに実はめちゃくちゃ弱いやっぱ接していて、
うん、
で、それをもう本当に無自覚に、見てもいるのと傍ら、
うん、
実はそれの読み解き方も無意識のうちに結構習得しているっていうね、
うん、
だからこそやっぱり現代美術とかを現代美術の作品として見ればもちろんその、うん、そのメガネを借りてね、
うん、
で言ったらその大衆文化メガネを通してみると意外に読み解きのルートが見つかりやすいということもあるだろうし、
うん、
もうねそのものズバリで見ても本当に純粋にもう絵の情報量やら、
うん、
もう作品の情報量がもうとにかく多く目に楽しい展覧会でもあるので、
うん、
いろんな楽しみ方ができる本当に素晴らしい企画だと思いましたよ、
ね、もう2週にわたることが決定してるわけですが、
はい、
まあ初週として今回お届けしましたけど張さんのねやっぱり味見感対する思いみたいなものもお話しいただいたので、
うん、
なんか気持ちがちょっと温かくなりました ね、
もうね、話の端々にね、うん、愛が溢れとる
ね、溢れとりますね、あの方 ね、
あとやっぱその何この美術作品の、うん、自分が取り扱ってる美術作品の魅力を、うん、魅力とかやっぱりそのいいところ、
うん、
自分がいいと信じているところを本当に伝えたがってくれてる感じがさ、
うんうん、
好きって感じだよ ね、
なりますね本当に。
ああいうこと
だと思います。来週もぜひお楽しみになさっててください
、はい、
すごいからまだもっとあるから、
いやマジでマジで本当にねこれはすごいものを見たっていう経験が引き続き来週も待ってますんで、はい、楽しみにしておいてください。
福岡アジア美術館アジアギャラリーにて9月3日火曜日まで開催されています福岡アジア美術館開館25周年記念コレクション展アジアンポップ、ぜひお越しください。この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。そして皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp でお待ちしています。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。